さあ始まりました水曜オリジンアワー、お相手は
新戸助新戸
首里之助と
ケージャージです。
よろしくお願いします。8月16日水曜日生放送でお届けしております。
はい、やってます。
お起床おめでとうございます。
おめでとうございます。勝ちましたね、沖縄尚学。
今日
の朝ね、
いや雨でどうなるかと思いましたけども、
もうびしょ濡れなんだ。じゃあ龍二はびしょ濡れ大会だったっけ。
びしょ濡れ大会は実は見てないんですよ。
あ、見てないの。
そう、気づいたらあの青木賞おめでとうみたいな感じでこのやり取りしてる人から LINE が来て、
俺のまたいとこが監督なのに。
すごいな、これ見ようかしに出してくんな、またい
とこ。俺の恩師の息子がエースなのに、
うん、いやその
すげ
え。いやその恩師のことはよく言ってなかったでしょお前。
つながりが完璧じゃないですか。
お世話なりまくりましょう。恩師の友達に怒られただけですから。
どういうこと。恩師がでもあんまり
恩師も怖い人でしたけど、
怖い人だったんでしょ。
恩師も怖い人でしたけど、うん、この自然教室って小学校5年の時にあるじゃないですか。
うんうん、
あ、この話してないか。
自然分からん。いや待て待て、いや、お前が中学校の時の先生が今の沖縄のエースの
小学校の時の音楽の先生が、うん、あの今の沖縄のエースのお父さん、
お父さんだったっていうのは聞いてた。この東女監督、ね、
東女先生、
うん、
音楽のもうすごい人ですよ。金管バンド部でしたっけ。金管バンド部をこの転々とする小学校でも全部賞を導くみたいな、
すごい、
あ
すごい人。
音楽のプロだったんだ。
本人も弾いてますもんね、うん、トランペットで、
あ
ニュースのあぐらいですよそれは。
あ、なんかやってたな。
お父さんがトランペットで先導するみたいな。
あ、じゃあ今もスタンドにいるんだ。
今もいます。
へ、
いい人だったんですけど、まあ、その人もまあ怖くもあり、
うんうん、
愛のある先生でした。それはもう緩急つけて、
愛があったんだ。
それは緩急つけて、
緩急つけ
ての140キロ後半のストレートとスライダーを織り交ぜて生徒に接するという先生でした。
アメとムチでねやってたんだ。でこの恩師の、友達ってなんねん。
これは自然教室の時に小学校5年の、うんうん、まあ、僕らちょっとわーっと悪ふざけというか、うん、はしゃいだりするじゃないですか、まあ、先生に注意されても、うん、へーへーへーって聞かないでいたら、
うんうん、
ちょっとお前来いっつって、うん、その先生の連れてきたボランティアの同級生みたいなのが3名ぐらいいて、
うんうんうん、
そのボランティアの同級生に俺たちは教師じゃねえっつって、
うん、
殴られたっていうこと
なんですけど。あ、殴るんだそのボランティアは。
まあ、殴られたというか、まあうん、まあそうですね、愛のある緩急をつけて。
あ、緩急があって、
緩急をつけたことはありましたけど。
コースはどこ。
コース、
うん、この緩急をつけてどこのコースを行かれたの。
いや、アウトコースもインコースも全部でしょ。
あ、全部
全部でし
ょ。アウトからインまで、
インハイ、インハイ多めでやられました。顔もそうですね、胸元をズバッとやられたりもしましたけども。
そっか、ボランティアそういう人たちもいたんだあの時は。
怖かったですよ。
うん、
ありましたけども、まあでも、
まあそんな中沖縄が勝って、
勝ちましたね。
勝ったんですね。
でも球児さん珍しい。
2回戦
次もうベスト8っす。
次がベスト8って何。
今ベスト8。
あ、ベスト8。
ベスト8になりました。9年ぶりらしいっすよ。
そんななるんですね。
9年ぶりか。ケイジャーさんが見てないの珍しいっすね。
何ですか、甲子園ですか。
甲子園。
いや俺甲子園ほとんど見ないっ
す。あ、そうなんす
か。
見ないっす。
あ、高校野球は別になんすか。
別になんですよ。
へえ。
今年ね、注目めちゃくちゃ多いじゃないですか、いろいろと。選手もだし、まあ、もちろん沖縄もだし。
そうなの。
佐々木麟太郎とか。
あ、佐々木凛太郎、
高校生で多分今一番打ってるみたいなホームランをね、まあ、
歴代で、へえ、
しかも、ね、そう、監督の息子さんでもあるし、大谷を育てた岩手の花巻東でしたっけ、
うん、
でもあるから、まあ、ちょっと世界からも注目されてるみたいな。
あ、花巻東の監督の息子、
花巻って言ったんだ。それは、まあ、東北だからな、お腹冷やさないように工夫はあると思うけども。
いいよ、フォローすんな。
冬トレジは
花巻を、
冬トレジは花巻東になってるかもしれんけども。
じゃあ 花巻東ね、うん、花巻東の監督の息子が今すごいんだ。
が、そうそうそうそう、
へえ、
もう主軸というか3番バッターですけどね、一応。
はあ、
170本でしたっけ、高校通算。
そんな打ってんだ。
140ぐらいか、
多分140ぐらいかな。
わ、全然分からんな。
打ち切りだね。
いい、清原、あの元巨人、
うん、
まあ、西武からスタートしの、うん、あの清原の息子さんも今日まさに試合でしたよ。
清原ジュニアいるんだ。
勝地さんでしたっけ。高校2年なんですよまだ。
お
う、
すごい。
そう、慶応っていう、
おう、
神奈川、あの横浜を倒して、
お
う、慶応っていう、あのまたあれでも話題になりましたね、髪の毛、まあ、何でも丸坊主じゃないばみたいな。
ああ清原の息子
そうなんだそう、丸坊主じゃないチームが丸坊主を倒してってるからちょっと、うん、ちょっとネットでなんだお前らみたいなになったりとか別にいいじゃないかみたいな賛否あり
そうですね、なんでもいいのにね別にルール違反じゃないでしょ、
うん、ああ
そうなのにそういう変なことを言う人がいるわけ
いるんで
寒いっすね
攻撃すな
すごい髪の毛
ラジオで攻撃す
すごい髪の毛
カメラに向かっていくな
髪の毛もじゃもじゃが髪の毛もじゃもじゃがめっちゃいいじゃないですか
どうでもいいことですよね坊主かなんかっていうのはね、
確かにドカベンの世界なんかみんな丸坊主じゃないですからね
周りの人たちなんかも髪が恐ろしいですよ
それでトスキャプテンぐらいですもんねあの、まあ、丸坊主みんな丸坊主、ね
まあ、山田太郎ぐらいだからなドカベンはでも慶応って今日やつあれかあれって神奈川の慶応って言うんだ、うん、
慶応義塾、
はいはいはい、神奈川なんですね
神奈川、
慶応義塾ではないです
よ慶応義塾高校だったと思いますよ
あが神奈川にあるんだ
神奈川
義塾大学付属高校とかじゃないですか分かんないですけど
付属
っていうか見たらなんか東海大相模って、
うん、
あるじゃないですか、
はいはい、
あれもいっぱいありますよね東海大相模何々もう
全国にあるはず
あもう
だって沖縄市に何年後かに、
うん
育英仙台育英民の
もうできてますよ。
あもうできてる？
へえ。今年から仙台育英高校沖縄校ってできてて。
仙台つけんければいいのにな。
そうだからもうなんかどこって一緒になるっていう。う
ん。いやピチョンピチョンの代わりに。
待て待て今変なことになってきた。
もうなんか奇跡みたいな。リスナーの年齢によっては聞こえてないよ今の。
だからさっきの
今何の音？
金管楽器って。行ったからちょっとホルンの
飛びっこの音でしょ今のそんな音でしたわ春
明よちょっと何やっけピチョンピチョンが
いやいやあのでもマナーモードはあるでしょ
マナーモードとかそんなの分からんわけ俺
いやなんで分からんの
ないよ
スマホになってもなお
家電にマナーモードある
家電にマナーモードないですね
一緒ですね
いやこれ家電じゃないでしょ
家電がないんですよもう最近
あいっぱいあるんですねなんか面白い情報がね
楽しみですよ
でこれで比嘉公也監督と連絡取ることはないんだこれでおめでとうみたいな
さあ次の話題に行きます
ないやしや違う違う
俺よりも純選手の方が連絡取ってるだろうしね、
うん
まあ、連絡先は知らないですけど
なんか前言ってましたねそれ、純選手は藤浪とも連絡取れるんじゃないの
いや顔似てるだけ藤浪とは
アスレチックスの
アスレチックスって言ったのも藤浪
大丈夫ですか今アスレチックスってつってんの
いや初めて知った
すごいですよ俺が見る限りは、うん、メジャーでよくストレートが速いピッチャーの、
うん、
もう日本にはいないタイプのとんでもない、
はいはいはい、
もうピッチャーと同じぐらいの質のストレートが出てますよ、う
ん、
なんか全然違うんですよ
確かに
日本人の
しかもコントロールに難があるからもともと日本にいるときから、
はい、
キャッチャーはずっとど真ん中ですよね。
あ今も
うコースを求めてないというか、
もう荒れ球が魅力みたいな感じ
みたいな。ストレートも165で、
野村監督とかキャッチャー出身のできる人がよく言うパターンですね、はい。ストレートもスピードであって、
はい、
コントロールないピッチャーには大体ど真ん中構えとけっていう、あるんで。
なるほど、セオリー通りの。
165キロですよ。
やばいです。日本人最速。
メジャーで日本人最速、うん、
いやすごいですね。いやでも昨日あの小刻みプラスがちょっと新しい形で復活する
プラス、あ、そうか、なくなってたんだよね。
そう、去年の10月で地上波での放送は一旦終了、
うん、
でまあここで満を持して配信で復活ってい
う形になって、
配信、
はい、
へ
で、まあ、どういう形かっていうのは、まあ、来月ぐらいからかな、
うん、発表、
まあ、QAB っていう QAB の動画サイトと、まあ、YouTube の方で流れていくんですけど、内容まで言っていいかまだ分かんないんで、そう、うん、まあ、そういう、まあ、配信があるっていうのだけはお伝えするんですけど、まあ、それで昨日、うん、もう初回の収録があって、で3本撮りぐらいしたんですけど、
うん、
まあ、僕がその中の1本やってて、うん、で僕なんかの1個前にリップサービスさんがもう初回の収録分を撮ってて、
うん、
で深夜さんと入れ違いざまに、
うん、
もうお前何やってると、もう夏なんだから、うん、もっと高校野球の話をしてくれ、
はいはいはい、
もう県知事の表敬訪問したとかそういう話どうでもいいんだっつって
ラジオで
もっと高校野球のもうスタンド話聞かせてくれっつっていや知事表敬の方が大事だろっつって知事表敬を差し置いてその高校野球のスタンド話誰が聞きたいっつってそういうやり取りがありましたね。
いやだから言ったさ俺、
いやさ最新版までしっかり
新都市県の高校野球の話
の深夜さん聞いてますんで、はい、
リップサービスの深夜が聞いてるから気をつけないとちゃんと、
はい、いや
これその後ろ側に 江森も聞いてるからさ一応
そうなんだ。
いやでも江森さんはその僕と深夜さんがやり取りしてる時はちょっと奥にいたので分かんないんですけど、うん、聞いてるから。でも
耳と口元ピクって動かんかった
はいはい、はい、あれはそれ江森さんのツッコ現象だから別に
耳こう
あそういうこと。いやそれは別にあのなかったけど。
なかったか、
うん。だからやら見分けきれんかったけど
ちゃんとやらないといけないんで、
うん、
いろいろ思い出さないといけないですよ。3年間もあるわけですから1年から
1そうですね。
だからちょっとどんどんねもう新しい情報も仕入れていかないといけないなと思ってますね、
うん、緑頭はもうね
緑頭黒ゲロあれ黒ゲロ大根切り侍が
三本指に入るんで、ね、
そう日光浴びすぎた頭の皮膚が緑になったからね
そんなのある？
あそうあのめちゃくちゃ走り込んだ後に生えたゲロが黒かったとかなんかあとは頭上より上の大根切りで打ちに行ったボールが顔面に当たって針で縫って今は口中毛が生えてるとか、まあ、そういうシリーズがあるんで
ほぼ気絶ね。
口の中でマンボウを養殖した話とか
いやしてないよ。
親マンボウと同じ生殖
誰が口の中でマンボウを食育してる
じゃないか。
そういうのをどんどん拾っていかないといけないんでね、
う
ん、
いやそうですね、うん、だから首里高野球部時代 の、うん、あの思い出で一個思い出したのが冬トレっていうなんか競技、
うん、
なんか競技会、
まあ、なんかあそう競技会
あ、
はいはいはい、
あれ沖縄特有らしいんですけど
遠投
あそうなんだ
そう
遠投沖縄特有なの
そう沖縄だけらしいです。いや冬って普通はもう、
まあ、全国的に試合対外試合ができないからって感じですよね。
そうそう対外試合 できないからもうただ、筋トレしたり走ったりっていうのをやる期間があるんですけど、うん、その中で競技会っていうのは、まあ、このグラウンドで例えば 400m 走と か、うん、なんか 1500m 走とか、はい、野球部だけで陸上競技みたいなことをするっていうのがあって、うん、その中でもまたティーバッティングとか、うん、遠投とか野球とかいうのやつもあるんですけど、うん、そんな中その競技会の競技からも漏れたっていう人たちは何をするかっていうと、うん、僕たちはあのもちろんですけど競技会のこの競技に出れなかったんですよ、
うん、
もう遠投部門とかティーバッティング部門とか、
うん、そうなんだ。
もうそれぞれみんなで、うん、あの校内オーディションするんですよ、
うん、
首里高野球部のオーディション、うん、まあ、僕としてはもちろん漏れて、うん、で他の末吉とか加藤とか、うん、もうみんな漏れてて
もちろん
もちろんなるね。びっくりじゃないよや。
まあまあ小指小指折ってたから。
なんかいいよ。まあま
あこれは俺は小指折れてたん
だ。お前折れてなくてもだ。
折れた人間集めたら1位でしたけど。
そうそうそう。あの手この手でお前はレギュラーに乗っしゃかろうとすんな。
比嘉公也監督にやがてでもオキシャンスカウトされよう
と。そうだ。わけないでしょ。
8番ライトで。
またいたことだけで。
ふざけるなよ。
いや首里高のスタンドがオキシャンでレギュラーになるか。またいたことだけで。
カフ下げるよ。またいたこの力使って。
なんか力で。ただそれはミキシングの力だろお前の。マスターの、
うん、
でその競技会に
出れんかったから
そう出れない時はあの競技会にの隣にあるサブグラウンドで
あの一応近くにはいるんだ
そうサブグラウンドに行って
近くにはいるんですよ。
で何をするかというとあの監督とかも競技会メインの方で一生懸命だからサブグラウンドの方に、うんうん、あの言うのは、うん、あの手押し車っていうの一人が足持ってもう一人が手で歩くっていう
腕立
て伏せの
体勢で、はいはい、
あのいいって言うまでここぐるぐるしといてって言って
そう
あのはいはい、
地面を固めといてお前らの体重であ
の競技会やってるそばで首里高野球部の補欠組は永遠にサブグラウンドで地獄のように手押し車をもう 400m 交代で
そう競技会というのは1年間の君たちの体力の向上を見ようみたいな、
うんうん、
それに出るための体力のつけるっていう今まで練習させられましたしね、
うん、でその冬トレ終わっても僕なんかその筋肉を一切使うことなく、うん、もう応援に回るっていうね
そうです、
うん、いやそういう悲しいローテーションがね
どうでもいい言い方するんですよねそういう時先生ってね、
うん、
なんとなくやっとってみたいな言い方で、ね、
そうそうもう誰も見張りもいないですよ、うん、でも見張りもいないのにお互いに見張り合ってサボるなとか言って悲しい見張り合いが行われるんですよ。
そこはもうちゃんとやってたんだ
それのおかげで、うん、やっぱ5回の整備の時にはもうこの手押し車でこの地面のデコボコを
トンボも使わせてんわトンボも使えん
ぞありがとうっつって
5回の整備の時に急に首里高のベンチが多いから
ただいまよりただいまより整備が入りますそうそうそうそうそう
俺の中の一番の見どころって整備の時の応援じゃなかったわ
もう手押し車
それすらもできなく
なって地面固めて
さすが感動したやつ
雨降ったら両手にスポンジ持ってこう手押し車でついてるわ
け効率悪いだ
ろ吸い取ってまたこぼしてって感じ
いやいや
本当だ
いやいや
効率悪い
意味ないやん後ろのやつもやらせ
いや感動した 落ちこぼれにも意地と根性あるっていう好きな言葉があるんですよ、はい、それに似てますね。
いや変なワード思い出なくていいですよ。いや
マジで本当に名言をかっこいいですよ。なんかあれでもあれだよね、持ってる方がきついの分かる。
あ確かに歩きますしね。
あ確かに
体重が全部乗っかるから、あれ両手で多分50キロぐらい下手した
ら確かに今考えたらどこ鍛えればって感じですね。
確かにもう最終的に後ろ持った時に効率悪いな。この分かる手をこの手と手をもう繋ぐんだよ下で、ああ毛の明かしみたいになって、
ね、きついからね、
足を丸めてね覆うように。
いやすごい出てきますね。
はい、ということでね、ちょっと、まあ、夏のシーズンは、高校野球の思い出をね、思い出しつつ、はい、皆さんにお届けしたいと思います、うん、さあそして、CM の後ですね、なんと沖縄は全国ベスト8ですけれども、うん、今全国ベスト3の方がゲストでいらっしゃいます。はい、CM の後、はい、皆さんぜひお楽しみにお願いします、はい、メールアドレスオリジンアットマーク FMNAHA.JP すべて小文字で ORIGIN アットマーク FMNAHA.JP までよろしくお願いします。
オリジンアワー、オリジンチャンプルーは平日月曜から金曜まで毎日オンエア。ラジオアプリリスラジ、ツイキャスならスマホから、ポッドキャストでいつでもどこでも、 YouTube FM 那覇チャンネルから動くオリジンメンバーもチェックしてね。
待つかのように
水曜オリジンアワーやっております、
はい、
さあそれではですね、この時間はゲストに来ていただいております、うん、もう YouTube の方で今、画面がもう移り変わっておりますけれども、うん、外にはもう応援団も来てますね。
応援団、はい、なるほど、
本当だ、あーすごい、あもう応援団の方も助けもつけて、素晴らしいです
ね。今日の主役あんたじゃないでしょう
主役はこの方ですよ。自己紹介お願いします。
OBP16 歳の心です。よろしくお願いします。
16歳
心さん
はい、心さん、はい、もうたびたびね、まあ、オリジンアワーには OBP の方来てくれますけれども、うん、
16歳ですか。
その中でも最年少ですよね、
はい、16歳って言ったら僕さ、グランドの土を固めてる年ですよ。
エピソードが珍しすぎるだろう。16歳の時って言ったらもうねってグランド固めてた時期だよっていう、うん、心さん、この OBP 時代改めてどんなグループか教えてもらっていいですか。
はい、はい、OBP とは沖縄で結成されたアイドルグループで、現在は10歳から21歳までの9人組で沖縄で活動しています。
10歳から
最年少10歳です。
そっか、10歳でも、今21歳の
が最年長ですね。
その子はお名前なんていうんですか。
あつきさんです。
あつきさん、あそうそう、ね、コキザイプラスなんかでも僕一緒に歌ったことあるんですけど、そうだからもう昔から OBP ってなんかいろんな番組とかで一緒になったことあるんで、
はい、なるほど、
あその時の学生だった子がもう大人になってるみたいな、
そうです、
ね、そういうね、もうみんなに見守られながら育ってるみたいなグループですよね。
何人いるんですか。
今は9人組です。
はい、
もともと東京にも他にメンバーがいたんですけど、今年の春に全員卒業という形になって、はい、今沖縄メンバーが中心となって活動しています、
うん、あ、そうなの、東京メンバーもみんな卒業、
もともと東京にメンバーが初期面がいたんですけど全員卒業して今年
初期面って言うんですね。
初期面は今 何してるんですか。今
初期面はそれぞれモデルさんの活動だったりしてて、はいはいはい、もうそれぞれ自分の好きな道に行ってて、
なるほど、
で沖縄メンバーの中にも一応初期面2人いるんですけど、ルーリーとレンレンっていう、
あれだ、めちゃくちゃ元気でした。
もうめちゃくちゃそうです、元気でちっちゃい子だったんですけど、
あそう、
今もう中学生になりました2人とも。
最近 QAB のキャッチ見てたら
あ、そうですそうです。
めっちゃ幼稚園生からじゃなかった？最初、
最初そうですね、幼稚園生とかから始まって。
そう、その時にもう僕多分なんか番組で見たのか一緒だったのか忘れたんですけど、なんかもう本当に親戚のおじさんってこういう気持ちなんだろうって大きくなってるみたいな、
大きくなって中学生になりましたっていうのもちょっと俺
だからよ、
追いついてきてないんで、
頭ぐるぐるしますね。
中学生でもう大きくなったんですね。
心さんは何歳から始めたんですか？
ここはあの2年前のオーディションで加入したんで、
ほうほうほう、
今年で3年目に突入したんですけど、アイドルになって。
小学校からやってるみたいな？
いや、もう今高校2年生なんで、中学校3年生から活動してます、うん、2年前のオーディション。
後面だじゃん。後
面。後面で、後面です、後面。
いや、初期面はなんか後面でダサいな。
いやいや、じゃない。もう支え、ちゃんとね、
今の。
OD を支えてるんでしょ？
はい、支えられるように頑張ってます。
へぇ、またこれ今、手元に資料があります
けど、水曜オリアワオーディションってことで。
いや、誰が、誰がいなくなるわけ？
今日来た理由ってことですよね。
いや、して、モテ余すでしょ。来てもらったとって。
じゃんけんで決めます、抜ける人。
いや、して、簡単さようやん。オーディション方法。
ちょ、俺の、もし、この3人で、俺が抜けて、ココルちゃんがここに入ったら、
お
ー、もしかしたら、もう、あれ、毎週、あの、ダムの貯水率を言わないといけない。
いや、それ、
日本で一番恥ずかしいパターンになる
んだ。なんでそれフィックスなんすか？
下手したらバズりそうっすね。ダムアイドルがいるみたいな。
ダムアイドル。
確かに、ダ
ムアイドル、ね。珍しさでは。でこの、全国推しドルグランプリってる、
あ、来た理由、
それがあるんですよね。バーチャル冒険王2023全国推しドルグランプリというのがあって、これで今これ3位になってるってことですよね。
あ、こっちオーディション、こっちの方です。
こっちか、
はい、
はい、今8月18日に最終審査、まあ、決勝戦があって、一次審査二次審査を勝ち抜いて OBP8月18日の最終審査まで進むことができました。
おめでとうございます。
すごい。
このね、応援方法がバーチャルの世界での応援になるんですけど、
現代だ。
全国推しドルグランプリで検索していただいて、サイトが出てくると思うんで、そこをクリックしてもらったら、バーチャルの世界に、まあ、行けるんで、いろいろやり方があるんですけど、それはまあ、OBP のツイッターあたりに載ってて、詳しくは。それで8月18日に私たち生配信があるんですよ。夜の9時から。
もう今週の。
今週の金曜日。
金曜日、あさってか。
そうです。に生配信が夜の9時からあって、うん、そこでこのファンの方たちの盛り上がりで、決勝が、もう優勝が決まるっていう形になってます。
次で決まる。
次で決まります。
ちなみに、沖縄代表みたいなことですか？
そうですね。沖縄から OBP が出させてもらって。
で、全国のご当地アイドルがこのフジテレビのイベントで3本指に今残ってるのが沖縄と、はい、あとどことどこなんですか？県は。
沖縄、待ってください。沖縄、
群馬。近畿地方から一組。ああ、なるほど。
アニゾウさんを潰せばじゃあ。
アニゾウさんをどうにか。アニゾウさん
は。アニゾウさんを沖縄寄りにすれば。
OBP 応援するよ。
群馬の超コアなリスナーさんがいるんですけど。を沖縄のアイドル推しにすれば。
お願いします。
ああ、そっか。で、OBP じゃこの応援するって、この盛り上がった方が優勝っていうのは。
そうですね。
どうやったら盛り上がったっていうのが分かるんですか？
このアバターが作れるんですけど、バーチャルの世界に行くと自分の、そのアバターで拍手したりハートを送ったりできるんですよ、この私たちが配信してる間に。その配信中に拍手が多かったり、このハートっていうアイテムを送ってもらったりとかして、で MC の方がこの盛り上がりを見て優勝を決めるって感じで。
あ、じゃあ回数とかが出る。
画面見てて分かる
もんな。回数というよりかはもう本当に、画面上にいろいろ出てくるんで、拍手の音が聞こえたりとか。
面白いな。
それをもう MC の方がやる気だったり、そういうのも全部含めて、
なんか漫才でも、僕らもなんかやったじゃないですか、システムをちょっと開発しようみたいな。ネタやって、無料で、お客さん目の前にいないんですけど、拍手とか笑い声入るみたいな、あんな感じの。最新版みたいな感じですかね。
あ、なるほど。まあ、そんな感じか。じゃあもう今もう目の前にもファンの方来ていただいてますけれども、まあ、メタバースでもこうやって、
そうですね、もう VR の中でも、ね、VR じゃないバーチャルの中でも会えるってことで、
登場して、
新しいな。あ、じゃあそのアバターの OBP もいるってこと？
そうですね、メンバー 私たちがこの生配信9時からなんで小学生のメンバーとかが出れないんですよ。だけど小学生メンバーがアバター作って応援しに来てくれたりして、前の二次審査の時も配信の時に、
わかるん
だ、メンバーそれぞれのアバターがあったりして。
なるほど、うん、へ
すごい。
なるほど、
じゃあ応援の量が増やそうと思えば小学校のメンバーを増やせばいいってことも、う
ん、あ、まあ、まあ別に家の中から
お前ら、お前ら9時以降応援隊に回れへんす。
何だろう、悪者的な集団がキーとか言ってないし。
応援団の気持ちはね、2人が一番
そうですよ。応援団にもスポットライト当ててほしい人間ですから。
そうだよね、
僕ら
は。あ、そっか、確かに、うん、応援も目立ちたいって気持ちもあるからね、
応援しながらも。ぜひ OBP の応援団になってもらえれば。
もうそれは
団長として、団長、副団長として、
副団長でやれますよ、これは。
そうだよね、もう幼稚園の子も見たことあるんでしょ。
もうありますよ、レンレン、
レンレン、
レンレンちゃんね、うん、元気な。ちなみにじゃあもう応援隊の方がいらっしゃるんで、
はい、
例えばこの拍手したら出てくるんですよね、その。
そう、音が聞こえたりとか、このアイテムを送ったらそれが出てきたりとかして、
はい、ちょっと一回練習しましょうよ。あの、自己紹介した時にどれぐらいの拍手してくれるかっていう。
なるほど、
もう行っただけでやってる。あ、ちょっと早いですね、やり方
が。早い早い、
う
ん、
ちょっとお願いします。
あ、いいですね。
ちょっと今、はい、
OBP16 歳の心です。イエーイ。
あ、ハート、
ハート、ハート、ハート来た、ハート来た、
素晴らしい。
これが
指ハートも。
これがアバターとかで見れるわけ、画面上に見れるってことですよね。
なるほど、
わー、いいっすね。
いや、いいっすね。
この今ハートキュンとかね、やった後に僕が素晴らしいと思ったのは、恥ずかしいのかなと思ったらそうじゃなくて、逆にマスクをずらしましたからね。
あ、これだっていう。そう、
唇でもハートを作ってます
ね。こう、そう、もうすごいな、やっぱりこうやって作っていくんですね、うん、ファンの方とかも一緒に応援してもらって、
はい、
うん、いい
ね、ありがたい。
なんか1位になったら何かあるんですか。
確かに
1位になったら東京のお台場で冒険ができる、冒険ができるんじゃない、
冒険しない
お台場冒険王のステージにてOBP ライブをさせてもらいます。
ライブのことを冒険っていうタイプ。
まあ冒険ではあるな、確かに。
確かにね、
ライブができるんで本当に東京行きたいんで。
やっぱりちょっと有名な感じありますわ、はい、アイドルにとってこういう。
そうですね、お台場冒険王っていう、もうまずイベント自体が夏の有名なイベントっていう感じなんで、それでこの新体制になって、
う
ん、こんな大きなイベントに参加するのが初めてなんで、もう絶対に勝ちたいって気持ち、ね、メンバーみんな持ってて。
あー、そっか、ちょっと新チームになった時の気持ちですね、じゃあ、
うん、
先輩が抜けた後に。そうです
、あ、なるほどね。
ちなみに現状のポイントが溜まってるとかそういうのではなくて、
そういうのではなくて、
その日に、
あ、
もうその日に全部全部、う
ん、なるほど。
うわー、これ盛り上げていきたいですね、
はい、
あ、じゃあ改めてちょっと、日時、うん、教えてもらっていいですか、この応援する方法。
はい、バーチャル冒険王全国おしろるグランプリ8月18日金曜日、うん、夜9時からOBP 生配信があります、
はい。
はい。そしてこの応援方法がですね、バーチャルの世界に入ってもらって、この拍手だったり、いろいろもう入っちゃえば多分わかると思うんで、いろんなボタンがあるんで、
うんうん、
そのまあ、盛り上げてもらって、その盛り上がりが審査にもとっても大きくね、うん、関わってくるんで、
うんう
ん、まあ詳しい入り方などは OBP のツイッターだったり、このね、うん、バーチャル冒険王さんのサイトだったりで見れるので、
う
ん、はい。チェックしてみてください、お願いします。
はい、よろしくお願いします。
これあれか、高橋名人ばりのこの連射やる。連射でしょ、要
は。スマホでの、もう拍手とハートのこのバーっていう連打が大事になってくるかもしれないですね。
そうですね。
もうシステムをもう瞬時に見抜いてね。
確かに。
ファンの皆さんもぜひよろしくお願いします。
ね、お願いします。
今はこのツイキャス配信してるんですけど、うんうん、の中でももう拍手してる人もすでにいたり。
あ、すごい。
あ、さっき言った群馬の兄蔵さんが、俺はどうすればいいのって来たんで。
そう、
ぜひ願いたい。
バーチャルの世界入っていただいて18日 ね、 いいね、
18日の
群馬から一票奪いました、ありがとうございます。
やった
ー。いや、やったぜ。
いや、よかった。
確かにいいっすね、
うん、近畿地方からもね、ぜひもう引き抜いていきますね、僕たちがね、うん、
はい、
はい、そしてまたこの OPP と一緒に活動したいぞという新メンバーも募集してると、
はい、募集しております。募集期間が8月20日もう今週末ですね、
はい、
までとなっております。
うん、
で20日まで、
うん、20日まで8月20日、うんうん、日曜日ですね、までとなっていて、このオーディションに合格すると、うん、 この私たち演技レッスンだったりダンスレッスンだったりやらせてもらってるんですけど、うんうん、そのレッスン代すべて無料になったり、
特待生みたいな、
そうな感じです。はい、合格者全員に準備金の支給だったり、ラジオ番組に出演権があったりなどなど、さまざまな特典があるので、まあ、詳しくはホームページをチェックしてもらって、
はい、
対象年齢は6歳から22歳までの沖縄在住の方となっております。応募方法が OBP 公式 LINE で簡単にできるので、
はい、
まあそうですね、詳しくはもう全部 OBP のホームページに載ってるので、ぜひ興味があるよって方は OBP ホームページに飛んでもらって、うん、ぜひぜひご確認ください。
はい、ぜひぜひ募集してます。 OBP18
日にね、
18日に
結果残して20日までに急にこう、
そう、もしかめっちゃ来るかもしれない。
そう、 そうね、
ね、
確かに、うん、また一緒になりたいっていう人もね、いっぱいいると思うんで、うん、
これ間違って ORG、うん、うちにもなんか新人が来たらいいですけどね。
いや、俺しかORG って誰も言ってないから
全然来ないんですよね、
まあ、ORG は今のところ
募集してますし、
募集してるけれども誰も来ませ
んね。この間辞めた須田博也くんが、はい、好きじゃないですかアイドル。
そうですね、
あれもねちょっとやってもらって、
確かにレンタ
ル、ね、確かに、うん、ジョナさんは多分めちゃくちゃ応援すると思う。
あ、お願いします。
そもそも知ってると思う、
多分もうやってると思います、うん、はい、じゃあそれではですね、そろそろお時間ということで、うん、
はい、
心さん、じゃあ最後に、リスナーの皆さんに向けて今後の活動内容だったり、また今日の、振り返りだったりあればよろしくお願いします。
はい、OBP 沖縄でライブをしたり活動してるんで、8月はねもうライブないんですけど、9月にたくさんライブがあるので、ぜひ少しでも気になったよって方はメンバー各種 SNS もやってるので、ぜひぜひチェックしてみてください。本日ありがとうございました。
はい、ありがとうございます、はい、
ありがとうございました。
この時間は OBP より心さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
FM Naha. Your radio station. Okinawa.
8月26日土曜日、オリジンお笑いライブ起承転結、
那覇天物館4階、会場18時半、開演19時、
チケットは一般中高生2000円、小学生1000円、未就学児膝上無料、
配信もあります。
皆さんぜひお越しください。
ちなみに僕二階堂のネタはユリゲラーのスプーンを転売するです。
見たいな。
FM 那覇
はい、水曜オリジナルやっております。いや、いいですね。もう
アイドルの方ですね。
そうですね。もう全国甲子園と一緒でね、うん、うちなんちで盛り上げていこうみたいな感じですごいんだよ。
というね、うん、もうあれ以来じゃないですか。あの峰富士子さん。
夏？
いた。
峰富士子と一番近いグラビアアイドルっていう。もう
グランプリの方ですよ。グランプリ。
お名前何でしたっけ？
峰。
峰リオさん、
あ、峰リオさん、
あ、そうか、峰富士子さんの
藤峰子ではないか、
藤峰かも、モノマネ芸人だろそれ、
峰富士子さん、
そう、峰リオさん、
峰リオさん、
うわ、峰リオさんすごかったな、懐かしい、
来てほしいですね、また沖縄、
そうですね、元気ですかね、はい、
峰富士子トークしたいんですよ俺は、
あれ、
峰富士
子あるんすか、
ルパン三世大ファンなんで、
はい、
全部言いましたね、俺。テレビシリーズ、映画シリーズもほぼ。
あ、しかもなんか DVD も借りてみてるみたいな。
300話ぐらいですよ。500話ぐらいですよ。
デージ好きじゃないですか。
1話30分ですよ。
めっちゃ見てますね。
じゃあ声優がクリカンさんに変わったタイミングとかも。
もう大体わかりますよ、はい。声優さんも一番長く、だからこの間引退した、
はい、
次元
役も、はいはいはい。
小林さんが一番長かったんですよ。清さんが。 峰富士子さんなんてもう何代目か 4,5 代目ですけど、多分今沢城美幸さんなんですけど、いやほぼこれの中ではもう完成してます。
すごい
声優でもあるんですけどナレーターでもあるんですよ。でニュースで聞いたことあると思います、全然声違うんですけどもちろん。
何さんでしたっけ。
沢城美幸さんです。
沢城美幸さん、
セクシーボイスがもう完璧なんです。全部歴代すごいんですけど、
はい、
それを今のところトータルでやった感じはありますね。
このルパンって今もやってるんですか。
今もたまにあります。年2年に1回か年に1回テレビシリーズ10話くらい。
あ、新作。
この間1年前か2年前が、パートあれなんか6か7でやりましたよ。
へ、
一番我々が知ってるのは赤ジャケの、
はいはいはい、
ルパン、あれがパート2なんですよ。
緑のイメージ
か。シーズン2なんです。
緑は
ブルー、まあ、ブルーというか緑初期と、
あ
で最近たまにもやるんですよ、はいはいはい、5か4の時もブルーでやっちゃって。
ルパン芸人だったんですね。
ルパンなんですよ。
ルパンではないでしょ。
見たことあるんですよ。
ルパン
自体よ。おまけは見たことないんですけど、ルパンを見たことある、
うん、いやそんなじゃ空想上の生き物みたいな感じでいないでしょ、そこから辺に。
ちょっといたんでね。いやもう本当にかっこいいですよ。
いやいいですね、峰富士子と
依頼の心ちゃん。
心ちゃんもね、
はい、高校2年生ですよ。
やばいっすね。
確かに
すごいですよね。やっぱアイドルって恐ろしい世界で戦ってますね。
いやあんな普通に喋れないですよね、この堂々と。
確かに、うん、これで活動もしながら、
うん、
学校も通ってるってこと
ですかね。
そういうことでしょう。
どうなんすかね。
告知してくださいってできる16歳
いや無理ですよ。もう僕一番最初、
うん、
高1の時にメディアデビューしたんですよ、うん、覚えてる。
ラジダブ。
いや、ね、あれは RBC アイラジオのなんかのリポートで異例の日、
うん、一中検事の党か。
一中検事の党の、うん、リポートを受けたんですよ、
うん、
新たすけで受けてたの確か、
うん、
でそのカセットが家にあったんで。
また下でじゃないの。また下三兄弟でじゃない。
いや、また下三兄弟は当時はいなかったんですよ。後輩が、
後輩はまだ中3だったんで。
そう、あ、そっか、そっか、
まだ入ってきてないんで、
まだあれか。
そう、それで RBCI ラジオで最近、まあ、去年か一昨年の慰霊の日で、まあ、僕家にカセットあったん で、
うん、
でその音源を自分で録音して持って行って流したんですよ。も
う、
もう本当にもう何言ってるかもうギリギリ分かるけれども、本当にザ野球部みたいな喋り方で、おい、閉幕学習を事前にしましたが、暗くとても冷たい場所で本当に悲しい記憶だと思いますみたいな、なんかそんな喋り方で、もう本当に野球部喋りの途切れ途切れの、はいはいはい、
野球部喋りだったけど変顔してたって、あのな、
あの放送な、いや、デイジョー聞いてる。
何かしら爪痕残そうって、
いや、どこで笑い取ろうとしてる。
その時は口中毛はあった。
いや、口中毛はないです。
まだなかった1年。
まだの大根切り以前なんで。
ああ、まだ仕上がってない時期か。
いや、仕上がってないってなんだ。
いろいろ仕上がってないからな。
いや、俺の完成形どこだわ。
にしたら心ちゃんすごくしっかりね喋って
ね、
すごかった。
ありがとうございます。
優勝してほしい、
ね、これまたちょっと結果楽しみですね、
うん、
来週にはもう結果が出ているということですからね、
うん、
はい、
さっき俺がいなくなったらって言ってたけど、はい、まんざらやりたがってましたよさっき。おっとか言
って違う違
う、あ、なんかおって言ってましたね確かに。
おってい
え、たぶん、各週で交代してもいいんじゃない。
じゃじゃ、しゅるのすけど、心でーせって、よろしくお願いします。
そうそうそう、やっていいんじゃない、本当。
いや、でも、その場合は、
時間と金の問題
で。でも、やっぱ弊社としては、やっぱりケージャージの、やっぱり鍛冶は残しておかないと、それはちょっとケージャーさんのブランドにも関わるんで、それはもう、心さんの。心の一つを敬意にしてもらいますよ。
あとなんでお前は今シュリノスケと心ですって二人番組にしたの。俺まで排除してるでしょお前。二人でやろうしてるやし。
ねえ、流れがあれ。シントスケシントシュリノスケと心ですって
俺は。あ、俺を省いた
のね。省いたわけよ、その前半を長いから。
わかるでしょって言われたってわからないよそれ
は。じゃ
そうだよな。
うん。
それで流れでわかるだろ
それは。この番組の大事なところ指曲がり芸人がいな
そうだよ。
指曲がり芸人と口中き芸人でアイドル迎え入れ切れるか。どんなラジオだろ。
どこが曲がってるの。
心ちゃんもどっか。
どんな人なんだろ。曲がることしか頭にないし。どんな芸人だろ。どこが曲がってるのじゃないよ。いやマジで
考えてくださいよ社長。
いやこれは各週の心ちゃん。
それぐらいリスク背負わないと 改革なんてできねえんだよ。
なんかそれ。そこで大声出してる。
何年オリジンこのままと思ってんだよ。
いやすごいんだ。この前3週間ぐらい前までです。いやこのまま終わってもいいと思ってるとか言ってたじゃないですか。どの口が言ってるんですか。どこで本気出してる。
ちょリアルにちょっと考えてください。
リアルなんだ怖。
じゃ俺たちがお願いしたいぐらいじゃない。優勝しちゃったら。
確かに。
ああそっか。
いやでもそれはもうだいぶ忙しくなるはずだから。優勝したら
このオーディションの概要みたいなのにそれぞれ地域から来てるわけだから、その地域の魅力みたいなのを発表みたいな書いてあったじゃないですか。沖縄だと沖縄。
はいはい、
ぜひ水曜オリジンアワーの魅力を、ね、全国の舞台で発表してほしいですね。
いや俺なんかもう百軍にも入らないよ。
こんにちは、私たちの推しはこれです。
違う違う違う、
水曜オリジンアワーバーン。
いや絶対マンゴーだろ。
いや違う、さっきも何回も言ってるけど、自信持ってくれよ社長。指曲がりと口中げ。
そうだぞお前、
自信持てるか。指曲がりと口中げでアイドルが全国で押してくれるわけないでしょ。
頭緑でいいんだよ、じゃあ。頭緑で。
なんで3分に俺だわ、特徴の。
キーツマンゴー、頭キーツマンゴー。
頭キーツマンゴーなんだわ。全然、全然売れてないやし。
緑の。
いや、よくないでしょ、頭キーツマンゴーは。
まあまあまあ。
全然美味しくなさそうです。
じゃあ優勝した後に、じゃあ、いろいろと思ったね。
はい、そうですね。
マネージャーさんとお話ししましょうよ。
いや、もうこれはもう。
金川さんと。
いやもう、いや、だ、だ、ダさん。
カテカワさん。
カテカワさん、しっかり言う。シャゲさんにね。
うん、シャゲさんとね。
お世話になってますからね。
はい、ということで。じゃあ、それで。頑張ってくださいということで、応援しましょう。
はい、金曜日ですね。
もうあれはやらないんですか、今日は。
あ、そうもです。今日はもうガジュマルさんは。
ああ、そっか。
じゃあ行きましょう。
はい。時間がないので。
目覚めよ !K チャージ世代
お願いします。
はい、お願いします。
来てますか？
来てますね。
はい。
水曜オリジナルの皆さん、こんばんは。
こんばんは。
放送時間帯は飛行機に乗ってます。国分寺の加藤ちゃんです。どういうことだ？今日は午後から何度もメールして、その度にエラー。
すいません。
今度は届くかしら。予想は前に出したのと違うかも。
雨降りましたしね、さっきね。
して日曜日は熊本の土砂崩れの峠をスイフトで走ってたらパンク。スペアタイヤに変えたら山を降りてくる頃には白煙を白煙を上げて走ってたそうな。発火しないでよかった、皆さんも峠とスペアタイヤにご用心ね、ということで。どちら
土砂崩れ、
熊本から帰る九州行ってたんですかね。
ああ、どういうことかな。で、土砂崩れのなんか現場があったんですか。
熊本台風じゃないですか、日曜日って。あ、違うか。
ああ、そっか。
あれじゃ6号が九州行ったんじゃ
ないですか。通過した後って
ことか。ですよね。
ああ、じゃあそれは
やばいな。
ああ、そっか。どうしても行きたかったんか。
憧れの車ですけどね。パンクしたんすね。いや大変だ。峠なんか峠を攻めてるみたいなイメージですね。
山の話よく出てきますね、加藤ちゃん。
ダウンヒロか、うん、すごい、はい。ということで目覚めよ K チャージ世代来てますね、
はい。
昔は食べ物を包むのは半紙を使ってたよね。だったね、ラップなんてなかったからね。うちは冷蔵庫に入れる半分に切ったスイカとかに半紙を乗せたり、作った太巻きを半紙で巻いたりしてたよっていう人も手を挙げてはーい、ということで。
あ、なんかイメージありますね。
習字の半紙
とかですかね。
あ、そうだったっけ。
そんなイメージありますね。
太巻きも、
太巻き、
太巻き
スイカとか半紙に乗せたり。
あ、なるほどね。クッキングペーパー的な感じで使ってたってことなんですかね。
なるほどね。
ちょっと水分を通さないみたいな感じですかね、半紙って。
なるほど、
染み込みづらいみたいな感じなんですかね。
そっか、半紙はトイレットペーパーみたいな感じで、ちょちょ切れはしないか、
水に溶けない、
簡単には破れないけど汚せない、吸うっていうか吸わないのか、吸うのか、
なるほど、
なるほど。でもちょっとやっぱりまだまだ加藤ちゃんさん、ちょっと大賞ぐらいじゃないですか、またこれ。
いやいや、このコーナー始まって以来一回も大賞から抜け出してないんだ。
ケージャージ世代なんでね、
加藤ちゃん。確かに確かに何度も加藤ちゃんさんが送るメール届いてなかったらエラーなってるじゃないですか。
ああ、
時空の歪みでもしかし
ていやいや、なるほどね。
あ、もう吸い込まれてるかもしれない。
大正そのものから送ってんの、
あの時代からね。
もしかしたら文で来てるのかもしれない。本当に
現代から送ってるという概念ですらないんだ。
もしかしたらあるかもね。
なんででもエラーが多いんですかね。
確かに、さあ予想来てます。ダム 95.3%、 小の体重 51.6kg、 桃さん家に最近届いたお歳暮石鹸、センダリーナさんのお夕飯何かしら、そうみん お知らせ、加藤ちゃんちの夕飯は未定です、どうする、ではでは放送ちばってね、ということでありがとうございます。
今確かに今は熊本にはいないんですかね、帰ってるんですかね、
もしかしたら日曜日ぐらいの話してましたからね、
飛行機に乗ってるってことなんでね、
はい、ということでケジャジ世代は以上です、あとメールですね、よろしくお願いします、
はい、ありがとうございます、メールたくさん届いてます、はい、うん、新とすけのお二人そしてケイジャーさん、こんにちは、
こんにちは、
4年前の2019年8月14日から先日 U ターン台風に乗って現代に戻ってきたアーカイバーです。
おお、アーカイバーさん、
おお、アーカイバー、
何年前、
この人もタイムトラベラーですね、
あ、いや、この人もうて、カプチャーさん決定しちゃった、
さてケイジャージさん、
はい、
2019年8月14日にあなたの命の叫びでもあったセックスシンボルを封印されて4年、
ありましたね、あ、19年、
8月14日にセックスシンボルを封印されて4年、いかがお過ごしですか、
はいはいはい、
今でも毎日毎日冷房をつけずに汗まみれの生活を続けているのでしょうか、
うん、
そして趣里さんはお母さんとお姉さんに胸が張れるオリジンの代表になられて、うん、頻繁に内地に行っては飲み歩いてると聞きましたが、
はいはい、
多部未華子さん風の経理の方にこれは経費で落ちませんなどと怒られていませんか、
うん
うん、最後にしんさん、4年経ってラジオ改革は進みましたか、4年前のあなたは毎回毎回同じ話ばかりしているこのラジオを改革せねばと叫んでましたよ、コロナも落ち着いた今お三人で始めたラジオ改革がどこまで進んだのか楽しみに聞かせてもらっています、では今夜からはまた過去のあなたたちに会ってきますと、
誰、
なるほど、
ラジオネームアーカイバー、
アーカイバーさんね、
ああ、
4年ぐらい前か、俺は
言ってたな、でも
今日全員4年前の話か、全員4年ぐらい前の話、
そうですね、
同じ回を聞いたってことじゃないですか、8月14日の、
いや、ありがたい、
うん、だ4年前にだからアーカイブって何で残ってんの、ホームページかな、
YouTube、
YouTube じゃないですか、
あ、 YouTube、
もしかしたらね、
には多分残ってると思います、
セックスシンボルってあったな、
言ってましたね、
いや、ただもう4年間どころかもうここ5、6年もうずっと口長きしか言ってないですからね、
うん、もう言っているのはね、僕はもうシンボルはあれはもう、
うん、
卒業というかもう次の段階行ってもるんで、もうシンボルっていうよりもセックスです、僕はもう
セックスになったんだ、
歩くセックスになってる、シンボルじゃなくてい
や、すごいな、そのものに、
うん、もうなってるんで、歩くセックスなんで、
すごいな、
もうフェロモンがいっぱいもうポケットから落ちてるらしいですよ、
あ、もう見える人には
幻の金玉がもういっぱいポロポロポロポロお聞き
の
噂の
セックスって概念じゃなくて
セックスさんだ、
物理的なコロコロしたやつが出てくる、
結果お聞きのように4年前とはほぼ変わってないということです、すいません、
はい、野球の話やってるからね、もうさらに過去の話やってるから
もう10年以上やってますからね、
そうそう、
アーカイブみたいなもんですね、
まだまだね、
出てくる、まだまだもうアーカイブみたいな生放送、いや、でもすごいな、言ってたな、改革せねばって行、
うん、
ってその後お前が半年間ぐらいいなくなるっていう、
やったちょうどその時期だな、やったんで、もう土台はちゃんと作ってから休んでっていう形だったから、はい、もうできてるんだよ改革は一応、
うん、なるほど、ね、うん、できてできてんだ、
できてる
ん
ね、
休んだという改革、
ね、そうそう、逆に
どういう改革だわ、
痛みを知ってね、
うん、でそのアーカイバーさんは、
うん、
あ、じゃあどこから聞いてるのかも気になりますね、
確かに確かに、うん、もうメールアドレス見る限りも分かんない、誰なのかというのもね、うん、あとこのタイミングで、
うん、
OBP さんへメールも来てました、
あ、
読むの忘れてました、読みましょう、千葉から聞いています、推しドルグランプリの決勝いよいよあさってですね、この夏はお台場で見る OBP で目立たく締めたいと思っています、待ってるよと、ラジオネームバッファさん、
おお、バッファさん、
ありがとうございます、
ね、聞いてると思いますよ、
うん、
はい、
ということらしいんでね、頑張って、千葉からも応援団がいると、
いや、すごいですね、
うん、
あ、そっか、全国から応援できるわけですからね、
う
ん、
そうですね、
メタバースだから、
うん、
うん、ぜひぜひあさって応援お願いします、
お願いします、さあもう一通、ラジオネーム沖縄大好きさん、
はい、
新十津の新さん、朱里さん、ケージャーさん、こんばんは、
こんばんは、
沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、沖縄大好きです、
はい、
ありがとうございます、
久しぶりに時間に余裕ができたのでメールしました、朱里さん、昨日のFM 技能案の番組、キユーナゴヤのゲスト出演お疲れ様でした、
ありがとうございます、
リアルタイムでしっかりと拝聴していました、楽しかったです、シュリさんの安定のツッコミ最高です、 サンダースさん、さん、ダンサーズさん、味噌煮込みスキーさん、滑り王子マスクマンさんたちとのトーク楽しかったですと。
そう、これあの昨日
リスナーさん、
リスナーさんがやってるラジオ番組があって、
ヒーフーミーさんみたいな、
そうそうそう、
あのラジオってこと、
そうの200回記念
で、お
っていうことで、
すご
っ、でなんか電話で出れますかということで、
なるほど、
あ全然あ出させてくださいってことで、
はい、
名古屋のリスナーさんが、うん、名古屋にいながら、うん、FM ギノワンで放送してるっていうラジオがあるんですよ。すごい、
なるほど。
そうだからもうパーソナリティ自体も名古屋にいるけど生放送 で、
うんうんうん、
で沖縄にいる僕と電話でつないでゲスト出演っていう、
おおすげえ、
あもうそんな時代になってんだみたいな感じでね出させてもらいましたけど、
キャラがみんなすごいですね名前の、
うん、そこもう名古屋のダンサーズさん、味噌煮込みスキーさん、
うん、
滑り王子のなんだっけマスクさんみたいな、
へその中にじゃあ口中毛、
口中毛の
一番すごい名前やし今日のゲストは口中毛太郎さんってゲスト
カリアカリアゲ口中毛、
ね、
え変な名字みたいなのもつけんな、
いやいいっすね、
ですね
出てたんですね、
そうだ、キユナ、ギノワ式キユナ、うん、と名古屋を合わせてキユ名古屋っていうね、
なるほど、
まあ、熱さまシートみたいな発想ですね、熱さましとシートを掛け合わせて熱さまシートですからね、
本当だな、
そういうことなんですね、
本当だ、
いや本当だで、
ということでメールは以上です、
はい、ありがとうございます、
はい、
そういえばですね、
うん、
今久米大変なことになってるの分かります、僕久米で働いてるんですけど、
なんで
全国ニュースでちょっとやってたの分かりません、
分からん、
酔っ払い、まあのお客さんが、
うん、
本当の事件、
そう、
え
男2人に暴力受けて
え
ひったくりにあったっていう、
ああなんかそういうの沖縄増えてるらしいな、
増えてる、
松山でもあったんですよちょっと前に、暴力受けてひったくられたみたいな、
うん、
男数名に久米でも起きて全国ニュースになったんですけど、昨日もまさに犯罪に僕直面しまして、
やばいやばい、行ってやってくださいよ、じゃあ
女の子 が、うん、ガールズバーのね、
うんうん、
外に立ってるんですよ、
はい、
どうすかみたいな、飲みませんか、はい、みたいな、
うん
に、まあ、ちょくちょく男が話しかけるんですよ、
はい、
そういうのはまああるじゃないですか、う
ん、まあ、
どこの店とか
いくらとかね、
そう、うん、あんまりにもしつこい人がいたんで、
うんうん、
あずっと絡まれてるなと思って、
うん、
ちょっとすいませんみたいな、
うん、こう
僕が追い払ったというか、
あ、さすが
みたいな、
うん、はいはい、
したらなんかもうみたいな感じで、うん、
なるほど、
あちょっと雰囲気悪い人だったなみたいな、
うん、
したらその後電話が来て
お店に、
うん、もしもし、今から行きたいんですけど2名ですっつって、
はいはい、
うん、ああ分かりました、お待ちしてますって言ったら来て、
うんうん、
さっき追い払ったよなって言われて、
ああ予約した後に
追い払った人が来てるんですよ、
う
ん
う
ん、社長連れてきたからっつって、
お
うおうあおあどうもですありがとうございますっつって、
うん、
そのまま、まあ、飲んで、
うんうん
まあ、僕はまあ外にいるんで、
はいはい、
まあ、お客さんがいるな入ったなぐらいな、
うんうん、
戻ってきてくれたんだなぐらい思ったんですよ、
うんうん、
そしたら会計もお店も3時ぐらいに閉店の時に、
うん、
その連れてきた人が、
うんうん、
パッて帰ったらしくて、
おうおう、
ここのカードで、社長はいつもカードで払いますので、
おうおう、
つってカード渡して暗証番号も渡して、
おうおう、
で社長寝てるんですよ、
おうおう、
パッてに帰って、
あその社長が寝てて、
う
ん、
そうそうそうそう、
でその、
その若いのが、
いや、うん、追い払ったよなって、
社長からはいつもこのカード預かってますっつって、
おうおう、
で暗証番号はいつもこれで僕がいつも支払いしてるんで、社長こうなんすよみたいな、
おうおう、
女の子から聞いたらね、
おうおう、うん、
でそしたらカードが使えないと、
おうおう、うん、
でもいなくなって、
はいはい、
社長バーッと起こしたら、
うん、
俺知らねえよっつって、俺はなっつって外で飲んでたらな、俺が怒るから怒るから一緒に飲みましょうよって言われたんだよっつって、
ガチの犯罪やし、
うわーと思ってバーッて見たら、もう暗闇の、まあ、ちょっと暗い店だけど、うわーと思ってバーッこう服見たらもうボロボロで島通りで、社長なわけねえと思って、この人が
したらもうよく見たら、
よく見たら警察も来て、
はいはいはい、じゃあ処理して、
で最初はその社長も俺カバン盗まれたんだよ、俺はいくら持ってたんだよみたいな、
う
ん、言ってたんですけど、こうどんどん詰めてったら、
うん、
カバンも持ってませんみたいな盗まれ、何も盗まれてません、
登場人物みんな何かしらやってるな、
でまあ、飲みに俺が怒るからって言われたんだけど、
いやこれかわいそう、
とりあえず俺が社長っていうことで口裏を合わせてくれって言われましたってなって、
被害者であり加害者であったんだね、
じゃあやられましたよ、でそいつも逃げたの も、
うん、
もう僕と一緒にこの店に上がる時も見てこれっつって、
うん、
最新型の携帯見して、
うん、
25万とか言ってきて、で女の子に聞いたら見てこの時計100何万みたいな、まあ、持ち物をとりあえず もうなんか自慢するようなやつだったらしくて。
何歳ぐらいなの？
30歳ぐらいですかね。30代か20代後半ぐらい
の。なんかじゃあ、そういうカメラには映ってるってことなの？
カメラにも映ってて警察の人も見したんですけど、
うんうん、
結局犯罪じゃないんですよ。
あ、そうなの？
犯罪ですよ、無銭飲食、
うんうん、
けどそこに残ってるのはそのおじさんじゃないですか、社長、
うんうん、
いわゆる社長、
うんうん、
けど社長が払えばいい話だけど、
うんうん、
まあお店としてはその人が支払うことが能力がないので、
うんうん、
その人を訴えてもその人しか捕まらないんですよ。
ほー、だから最初に逃げたやつはただもう仲間だから、もうその社長が後から請求しるってだけの話なんだ。
でその社長は自分の持ち物を盗まれたって言ったけど、カメラをどんどん見てったら持ち物も盗まれてなかったので、
うんうん、
違う犯罪にはならなかったと。ただ無銭飲食をもう店が取り下げたみたいな形になって。
なるほど。詐欺とかまた民事的なことはできないのかな。
あ、
それだと
やちょっと長くなるのかもしれない
ですね。じゃあもうそういうのいろいろ今後増えていくはずね。なんかね、
だからちょっと
こういうのまたあの写真を貼ったらまた何か言われるのか。
詳しくはあの浅戸亮さんのフェイスブックに載せてますんで。
なるほど、ね、
久々にあの人が投稿したと思ったらこれのことだったんで。
気になるな。
ぜひぜひ。
なんかあれみたいさ、あのなんかさ、
はい、
本当にホームレス的な方をわざと送るから、
うん、
お店に連れて行ったらその場で逃げるみたいな。
実はそうなんですよ。
あれは警犯罪にならなかったのかな。あれはちょっとね、
あれは確かに
あれとほぼ一緒じゃないです
か。あれは
やっちゃったぐらい。
ツイッターでちょっと炎上もあるからじゃないですか、
うん、
こういう倫理的なものとか良心とかね、
うん
うん、
まあね、まあ、マナー違反っていうのは間違いないですからね。
万代さん、はい、そう、フェイスブックに載ってた人が犯人です。
はい、ということで、はい、もうルールがね、うん、ありますから、その範囲内で楽しめればなと思いますけども、はい、時間いっぱいでございます、
はい、
ということで、本日のお相手は